今日はこの第一ヨハネの手紙 の、 まあ、最後の話になりますけれども、主に5章のところを見てみたいと思います。でヨハネの書き方ですね、いろんなテーマを持って、で順番に話すのではなく、で周期的にまた戻ってくる、回ってくるような感じで、ヨハネがこの手紙を書きました。で今まで見たのは、神様は光であること、第1回、第2回は神様は愛です。でその2つのことを主に見てきたんですけど、でその中には、ね、神様は光であることによって、私たちも、ね、神様と同じように光の中に歩む、ね、つまり真理を、真理の中を歩むわけ。でそして愛の神様だから、神様と共に歩みながら、ね、人々特に兄弟姉妹を愛します、ね、もし私たちがイエス様を信じて、ね、神様にとどまっているなら、神様が私たちにとどまっているなら、ね、こういうことは自然な結果です。私たちが真理を歩んで人々を愛します。ね、こうして私たち、私たちが信者ですね、イエス様を通して父なる神様と交わりがあって、ね、どうしてそれがわかるかというと、聖霊様が私たちの心の中にいらっしゃいます、ね、聖霊様がこの中にいらっしゃること、それが私たちの救いの確信、救い の、 保証になります。離れられないから、ね、私たちの永遠の命、私たちの救いの完成が必ずあります。で今渡るさんがこの5章の10節から13節を読んでくださいましたけれども、この中には、ね、ヨハネがこの手紙のまとめをします。それは神様が私たちに永遠の命を与えてくださったこと、そしてその命が、ね、イエス様を通して私たちが命をいただいたことです。で13節のことですけど、神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。で確信を持つためにヨハネが このことを書いてくれました。20節の最後のところも、ね、この方、神様こそ誠の神、永遠の命です、ね、神、20節、神様は、ね、命です。こういう神様こそが私たちに、ね、命を与えてくださいます。なので今日はこのキリストを通して神様から与えられている、ね、この命の特徴は何でしょうかと考えていただきたいと思います。でその第一のことはこれです。キリストにある命は霊的なものです。霊的なものです。今11節12節を 読んでいただきましたけれども、あの、まあ、ここには、ね、永遠の命が与えられているということですね。ね、これはこの命はここでは、ね、肉体的な命ではありません、ね、これは明らかに霊的な命です、ね、この新しい命が与えられたことによって私たちが神の家族に入れられました。神様の家族の一人になりました。で、五章の一節見てください。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者も愛します。私たちが神様から生まれてきました。ね、イエス様を信じる者みんな、ね、神様によって生まれました。そして4節、神から生まれた者はみんな世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に勝つ、世に打ち勝った勝利ですね、ここではこの、 あの信仰がありますね。私たちの命、ね、霊的な命は信仰によるものです。つまりこの世界に生きている人は、全ての人はこの命を持っているわけではありませんね。あの信仰によっていただいているものです。で、考えてみると、ね、もちろん全ての人がお母さんによって生まれてきて、ね、この世界に住んでいるわけですね。で、出産によって、ね、肉体的な体があって、ね、あのその生まれてきた家族の一人となりました、ね、これは世界の誰でも同じように命を持っています、ね、身体的な命です ね、 ね、そういう身体的な命がなければ、ね、ここにはいません、もちろんでもそのお母さんによって生まれてきた時、ね、聖書によりますと、ね、霊的には死んだものとして生まれてきたわけです ね、 ね、霊的な命が必要です、ね、全ての人には。その命がイエス様からいただきます、ね、イエス様を信じる信仰によってこの霊的な命をいただくわけです。で、エペソを見てください。エペソ2章新約聖書の385ページにあります。エペソ2章のちょっと長い箇所ですけど読ませていただきます。エペソ2章1節からさてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、ね、死んだものとして生まれてきた、罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。 これはサタンの影響ですね。私たちも皆不従順の頃の中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした、ね、今教会でガラテヤ5章覚えてますね。その中には、ね、古いこの罪あるものを捨てて、ね、霊的なもの、御霊にふさわしいものを身につけるということですね。で、昔信じる前に私たちみんな同じでした。このような汚い罪のある生活を送ってしまいました。神様の御怒りを受けるべき子らでした。で、4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました、ね、命が与えられました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神様の恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを浸るべき要領に示すためでした。その恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。で、最後の10節、ね、何のために救われたか、ね、実に私たちは神様の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いを歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました、ね、信仰を持つ前に、ね、私たちは、ね、もちろん歩き回って身体的な心に住んで、ね、歩き回っていました。でも死んだものでした、ね、罪によって霊が死んでました。しかも、ね、自分がそういう状態であることを知らなかった、ね、全く知らないわけです。神様の助けが必要です。でも神様が、ね、読んでくださって、ね、その信仰イエス様を通して私たちを生かしてくださいました、ね、新しい命を得させました。すべての人がそういう信仰を持って救われるわけではないんですけれども、でも神様がすべての人にそれを提供します、ね、どうぞでおっしゃってます。で、ある人がまだイエス様を信じなくて、ね、こういうこと聞いて、ね、それではと思うかもしれません、ね、でも、ね、霊的な命がない限り、ね、神様と交わることができません、ね、とても大事なことです。イエス様自身がこう言われました。私が道であり真理であり命なのです。イエス様が命です。私を通して出なければ誰も父の身元に行くことはできません。キリスト以外は、ね、命を得ることはないです。ないです、ね、父の身元に行くことはできません。神様との交わりは全くありません。しかもこういう イエス様を通していただいた命、それは豊かな命です。豊かな命、イエス様が違うところで、さっきは14章、ヨハネの福音書14章の6節でしたけど、実章の実節、ね、イエス様がこう言われました。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私たちが救われるのは、ただ地味な生活、ね、惨めな生活を送るためじゃなくて、ね、豊かな命を持つためです、ね、豊かに生きるためです。でその命には、ね、私たちの創造主との関係がある、ね、あの創造主と交わりができる、ね、それによってこの命には意味があるのです。私を創造された方と、ね、親しい関係を持つことができるようになります。でこの命には意味があります。なぜかというと、この命を通して私たちがキリストの模範に従います。キリストがされたように私たちもできるようになります、ね、それは何かというと、イエス様が人のために、私たちも含めて人のために命を捨てました、ね、その愛を注い出してくださいました。私たちもキリストのものになって、ね、キリストの模範に従って、ね、人にはそのいただいた愛から、ね、愛を示すことができるようになります。この命には意味があります。なぜかというと、ね、許しでいっぱい命です。イエス様が私たちのすべての罪と咎を許してくださいました。こういう豊かな命、ね、身体的の命と違って、ね、いつまでも続きます、ね、それは今日の次のポイントですけど、ね、まず一番、キリストにある命は霊的なものです、ね、二番は、ね、キリストにある命は永遠のものです、ね、永遠に続くものです。で何度も何度もヨハネがこの命のことを、あの永遠のもの、いつまでも続くものとして描写します。で身体的な命はもちろん一時的なものです。でいつかこの体は死んでしまいますけれども、霊的な命は、ね、いつまでも残るものです、ね、ちょっと遡りますけど、第一ヨハネの2章を開いてください。第一ヨハネ2章の25節、25節に、これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です、ね、私たちの永遠の命は、ね、キリストが約束されたものです。ちょっとその前に17節、ね、世と世の欲は過ぎ去ります、しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます、ねね、いつまでも生きることになります、ね、今日は5章見てますけど、5章の中にも 何度もヨハネがこの命のことは、ね、永遠の命として説明しています。11節、神が私たちに永遠の命を与えてくださった。13節も、永遠の命を持っている、私たちがそれを理解します。そして先ほど20節の最後も読みましたけど、この方こそ誠の神、永遠の命です。イエス様自身が永遠の命のことを説明してくださいました。ヨハネ17章、ヨハネの福音書17章を見てください。ヨハネの福音書17章の1節から3節まで、これらのことを話してからイエス様は目を天に向けて言われた、祈りの中、父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命を与えるためです。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。神様を知ることによって永遠の命をいただきますし、経験します。次はマタイの16章、マタイの福音書16章も見てください。16章の24節、でこの中に、イエス様のために命を捨てる者は本当の命を見出すということが書いてありますけど、イエス様がこういうことをここだけじゃなくて、何回かこのことをおっしゃいました。24節から、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。これは永遠の命です。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれその行いに応じて報います。イエス様がまた帰られた時に、また来られた時に、その忠実なしもべに、その良い行いのために報いをしてくださいます。ということは、永遠といったらなんかずっと先のことと 思ってしまうんですけれども、でも実はその天国にいつまでもいる時が来る前に今その準備をするわけですね。それがコロサイ3章の御言葉ですけど、ちょっと見てください。コロサイ3章1節から、で404ページにあります。コロサイ3章1節から4節、こういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。地上のものじゃなくて上にあるもの。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、そのときあなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。今の私たちの肉体的に生きているこの体は、あの70年80年100年も生きるかもしれません。100歳まで生きたいと、まあ、思わない人もいるんですけど、あの今考えたらその、まあ、80年100年あのすごい長いなと、あの思いますよね。あの、まあ、20代30代の方々もいらっしゃるんですけど、すごく長く感じます。でも実際はあっという間に過ぎ去ります。あっという間です、この100年と、永遠のことを比べようとしたら比べられないものです、今こそ、私たちが自分のためじゃなくて、キリストのためにその永遠の、いつまでも無限の永遠のことを、そのために働くべきです、その永遠の命に、無限の価値があるからです。無限です。で最後に第一ヨハネに戻ります。あ、この、まあ、ヨハネがあのさっき言ったように周期的にこの手紙を書いたわけなので、あ、初めに出てきたことと最後に出てきたこと、あの一緒です、第一ヨハネ一章の一節、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、イエス様の命について、この命が現れました。イエス様として御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので、証ししてあなた方に伝えます。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためです。これと最後の5章の 13節、神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです、その命の確信、それは神様キリストを知ることによるのです、私たちは罪人です、一人もみんな罪人です。自分を救うことはできない。でもイエス様に対して、イエス様に信仰があると、神様がその永遠の命を、与えてくださいます。来る前にもし五章全体的を全てを読んできた人はいると思いますけど、この五章の全てのことを話したわけではありません。この中にもちょっと難しい理解のに難しいところもありますけれども、例えば6節水と地、それはどういう意味か、また16節に死に至る罪、死に至らない罪、こういうことは私たちは今日触れませんけれども、ヨハネがこの手紙を書いた時、その読んだ人たち、この意味がよく分かったと思います、偽教師、違うことを教えている人たちに対してこのことを説明したと思います。もし興味があればいつでも私に声をかけてください。話します。で、私たちはこういう偽教師で本当じゃない教えに心配する必要はありません。ありません。心の中に聖霊様が宿ってくださり、聖霊様が、先週もお話しましたけど、聖霊様が、私たちに、全ての真理を教えてくださいます。もちろん聖書から、その聖書が理解できるように、聖霊様が強めてくださいます。だから信仰を持って聖書を読みながら、イエス様を信じることができます。それによって、この豊かな霊的な永遠の命をいただきます。お祈りします。